医療ジャーナル。医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。
7月19日、20日の2日間、幕張メッセ国際会議場で第8回日本在宅薬学会学術大会が開かれました。今日は大会実行委員長で帝京平成大学薬学部教授の井出口直子さんに学会概要について報告していただきます。
今日は第8回日本在宅薬学会学術大会の報告をしていただきます。帝京平成大学薬学部教授の井出口直子さんに伺います。先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速ですが、7月19日日曜日、20日月曜日の2日間で幕張メッセ国際会議場で日本在宅薬学会学術大会が行われました。井出口先生は大会実行委員長をお務めになられましたので、まず1日目の主な内容から教えてください。
はい、この日本在宅薬学会というのは、理事長が狭間健二先生です。で、医師なんですけども、今薬局の経営をされていて、薬剤師 3.0 という薬剤師はただ薬を出すので終わるだけではなくて、その後もきちっとフォローをして、例えば副作用でありますとか、薬の適正使用がされているか、それから薬が効いているかっていうようなことをキャッチしてですね、医師をはじめ他の医療従事者と話し合いながら継続的にフォローしていくのが仕事ということですね。こういったことを包括して薬剤師 3.0 と言ってるんですけど、それを提唱されたのが狭間健二先生です。で、この日本在宅薬学会も狭間健二先生が中心として立ち上げていまして、今回第8回です。で、今回私は実行委員長なんですけれども、大会長は神戸大学教授で、それから神戸大学医学部附属病院の薬剤部長でいらっしゃいます平井みどり先生が大会長を務められました。早速なんですけども、1日目のご紹介をしたいと思います。非常に大きな、1000人を超える学会になっていますので、会場も5会場あります。で、同時進行ですので、本当にどれも盛り上がって、魅力的なテーマばかりなんですけど、注目すべきは今回はですね、日本医師会の講演が得られたということで、薬剤師が中心の学会ではありますが、常に多職種連携ということを意識していまして、その中でも日本医師会さんから講演を得られたというのは非常に意味があります。その流れの中でですね、シンポジウム、地域包括ケアに求められる新しい薬薬連携という、その現状と展望というテーマのメイン会場で行われたシンポジウムですね、医師会の方、先生お二人ご登壇いただいていまして、そしてそれと薬剤師ですねが非常に前向きな、どのような形でこれからですね、医療連携をやるべきであるのかという議論ですねを行いまして、もう大変ここは好評でございました。ここでいう薬薬連携というのは、薬剤師と薬剤師の連携のことなんですけれども、病院の薬剤師と薬局の薬剤師が連携をしてより良い医療をやっていくということなんですね。つまり、その患者さんはまずは自分の体調に関してちょっと軽い感じでしたら、薬局で一般薬なんとかしようと思いますけど、もうちょっと、何かお医者さんにかかった方がいいかなとなると、地域のかかりつけ医のところにかかりますよね。そうすると、まず外来処方箋が出ましたら地域の薬局がかかると。ですが、入院となった時に今度は病院薬剤師が関わることになりますね。で、その方の薬物療法とか、病院でどのような治療をされたかっていうのを薬剤師が把握することになります。そしてその患者さんが退院すると再び外来に戻ります。で、退院する時のその患者さんにですね、今まで病院でどんなことを薬が使われたかという情報をですね、病院薬剤師さんが例えば患者さんに持ってもらって、それを薬局薬剤師さんに渡してくださいとなると、非常にその後のですね、フォローがしやすいということがあります。そういうのが一つの形でありまして、それ以外もですね、問い合わせをするときとか、いろんな形でお互い関わるということ、それと最近はですね、処方箋に検査値とかですね、そういうのを載っけたりするようなところも多く出てきまして、するとですね、やはり情報が多い分いいんですけども、その辺の解釈の仕方なんかも一緒にですね、病院薬剤師と薬局薬剤師が一緒に勉強会を開いたりとかいうことをすることで、 まあ、これも一つのチームとしてですね、機能しているということですね。これを薬々連携とここに言っています。このシンポジウム1では、医師会の先生にお二人ご登壇いただいています。お一人は近藤太郎先生ですね、東京都医師会の先生、座長をお願いしてやっていただいたんですけれども、もう一つそのシンポジストの方に、日本医師会の副会長でいらっしゃいます鈴木先生もご登壇いただいています。それと、特別発言としまして、その前の基調講演でお話しいただきました、厚生労働省の鈴木康弘先生もいらっしゃいます。なので、ここは非常にですね、これからの医療をどうやってこう医師と薬剤師がもっとこういい仕事をタッグを組んでやるということに重要なキーワードがたくさん出ました。やはり多職種連携がこれからのキーですし、そして包括ケアですのでね、医療従事者だけじゃなくて介護職も一緒にやる必要があるということですね。他にもいいプログラムがあるんですけども、もう一つちょっとご紹介したいのはスイーツセミナーっていうのがあるんですけれども、これはお菓子が出てですね、薬剤師職能の拡大のピットフォール、落とし穴ということで、医学と法学からの薬剤師 3.0 を検証する。つまり医療従事者っていうのは法律を守って仕事をしているんですが、そこでスキルミックスみたいな形になっていたときに、これはどこまで法律上大丈夫なのかとかですね、そういうことも考えていかなくちゃいけないので、今回講師に赤羽先生という薬剤師で弁護士の方をお迎えしましてですね、それと狭間理事長と、それから座長は日本薬科大学の鈴木勝弘先生にお務めいただきました。で、このスイーツもですね、厳選された高虎さんという芦屋のですねお菓子屋さんが作ってくれまして、非常に好評でした。それとですね、通常この学術大会というのは一般演題というのがありますね。で、口頭発表、ポスター発表ともちろんともにあるんですが、非常にこの学会特別的だなというふうに思えるんですが、プレゼン技能部門というのを設けています。今年初めてなんですが、これはですね、今回も講師でお越しいただいていますけれども、神戸大学大学院の、この方はドクターなんですけれども、杉本真希先生が人を動かすプレゼンテーション、医療プレゼンテーションということを提唱されてまして、これに賛同する薬剤師も非常に多いんです。なので普通の一般演題ですね、つまり目的があり、目的、方法、結果、考察という形の何らかのこう研究を行って、それを発表するという通常のものは通常のものとしてあるんですけども、それとは別に、自分はこれを人に伝えたいという、伝えて人の心を動かしたいというようなものをプレゼンテーションとして行っていただくということをあえて設けまして、これ10名の方がエントリーされて、もう大変盛り上がりました。1日目はそれで懇親会もありということで、大変な盛況でしたね。
続いて7月20日月曜日の2日目の方の主な内容を教えてください。
はい、2日目もですね、朝の8時からモーニングセミナーっていうのが2つありまして、朝食を取りながらやるものですね。それから食事なしで注射の混合とかの技術的なものをやるセミナーと3つありました。それから9時からですね、シンポジウムと始まっているんですけども、特にですね、このシンポジウム5というものが住み慣れたところで過ごしたいということで、小児難病患者の在宅医療を支える薬剤師というテーマのシンポジウムが非常にこうまた注目をされました。小児患者さんの在宅っていうのは非常にこう調剤も細かいですし、輸液なんかもですね、もう非常に細かいところがあるので難しいんですけども、それと難病患者さんですね、それもやはり薬剤師は積極的にやっていきたいということで、そちらをご専門というか、もうかなり慣れてらっしゃる先生方にお話をいただいて、どういうふうに取り組んだらいいのかとかいう話をしていただきまして、好評でした。それとそれのちょっと裏番組といいますか、裏になってしまうんですけども、やはり狭間先生の理事長講演というのは非常に重要ですので、薬局 3.0 から薬剤師 3.0、 そして薬局マネジメント 3.0 というテーマで、私がここで司会をさせていただいていますけれども、狭間健二先生にもご講演いただいています。
この薬局 3.0、 薬剤師 3.0 の考え方を簡単に教えていただけますか。
はい、そうですね、これ 3.0 っていうのは、一つの表現方法なんですけども、薬局 1.0、 2.0、 3.0 というふうに、進化していますね。で、薬局 1.0 というのは、昔ながらのですね、 まあ、町の薬局で、まあ、そこでも相談をし、 OTC 一般薬も販売し、調剤もしという、まあ、そういうようなところから、まあ、急激にですね、20年ぐらい前からですね、医薬分業というのが非常にこう伸びまして、でいわゆる調剤を中心とした薬局が大変増えました。でそこで必要とされているのがいわゆる医療薬学の分野なんですけれども、まあ、どういうふうに見るかということと、ただ、まあ、それだけですと、まあ、薬局の収入というのはいわゆる保険調剤となりまして、薬剤師も患者さんを待ってて処方箋を受け取ってお出しするという、こう、まあ、ちょっと受け身のような部分があったと思うんですけども、でこれからの時代はですね、まあ、先ほど申しましたけれども、医療介護の包括ということが医療費を抑制するということも大変大きくテーマとしてありますので、まあ、薬剤師の仕事としてはですね、まあ、連続した患者さんのケア、それを在宅でも行い、まあ、外来でも行い、で外来に来れなくなった患者さんがその地域の薬局が、まあ、在宅に伺うと、そしてもちろん相談業務も行うし、介護従事者の方への薬に関するサポートも行うという、そういう機能を持つことによって、まあ、より医療に薬剤師、そして薬局が貢献していくというようなことですね。
はい、ありがとうございます。その他2日目、何かございますでしょうか。
はい、まあ、他の学会でもよくやっていることではあるんですけども、やはり薬学生、これからの未来を担っていただく若い薬学生の方にですね、シンポジウムをやっていただくということで、これはあの岡山大学の名倉先生がモンアナイザーとして、薬学生が語る在宅療養支援との関わり方というテーマで、5人の学生さんにですね、ご登壇いただいてお話しいただきました。なんかもうこういう方の話とかね、聞いていますと、本当にこう未来はなんか希望が持てる気持ちになってきますね。
はい、ありがとうございました。今回は初めて関東でのこの学会の開催だったそうですね。
あ、そうなんですね。今まで、まあ、第7回目までは大阪ですね、あの、まあ、事務局は大阪なもんですので、それと、まあ、狭間理事長の拠点も大阪なので大阪で行っていましたけれども、今回初めて幕張メッセで行いました。で、来年度ですね、第9回はまた大阪に戻りまして行いますが、第10回は現在のところですね、パシフィコ横浜、また関東開催ということになりまして、まあ、より多くの参加者の方に来ていただいて、まあ、勉強していただき、仲間を作っていただけると嬉しいなと思っております。
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
7月19日から2日間にわたり、幕張メッセ国際会議場で行われた第8回日本在宅薬学会学術大会について、お話は大会実行委員長で帝京平成大学薬学部教授の井出口直子さんでした。
医療ジャーナル、来週も医療と健康関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声はラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。